はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回からはですね、いよいよ8月に入り夏本番ということでございまして、毎年夏の恒例となっておりますビーチボーイズ特集をお送りしてみたいと思います。そしてまた今年もビーチボーイズ施設ファンクラブ BB ファンことビーチボーイズファンズユナイテッド日本の会長でいらっしゃいますワニベ智則さんをお招きし、濃いビーチボーイズ談義を繰り広げてまいりたいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、ビーチボーイズ特集ね、毎年夏の恒例なんですけれども、
はい、
今回も、ゲストこの人をお招きしております、BB ファン会長のワニベ智則さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ワニベ智則です。
はい、今回はですね、ワニベさん、今年はその、なんて言うんでしょう、
はい、
目立ったね、そのビーチボーイズ関連の CD が出てないという状況なんですけど、
はい、
ただまあ、結構、その、ダウンロードね、はい、オンリーとかそういったもので面白い音源がたくさん出てるという事実がございまして、
はい、
そういうね、まあ、今最も新しいビーチボーイズの音源からこう寄りすぐってですね、はい、いろんなものをかけて、行こうかなと思うわけなんでございますけれども、
はい、
一発目、お聞きいただきましたのは多分なんじゃこれと思われた方多いんじゃないでしょうかね、はい、ビーチボーイズのフレンズのですねアカペラバージョンをお聞きいただきました。はい、これについてちょっとねワニベさん、ご説明お願いできますでしょうか。
はい、このトラックはですね、
はい、
まず2011年に、はい、アルジャーディーが主体となって出されたDon't Fight the Sea、まあ、これは来週オンエアする予定なんですけども、うん、その B 面に、収録されていたトラックなんですね、
うんうん、
で契約の関係でじゃあ日本では出なかったんですけど、
は
あ
は
あ、まあ、実はこれに東日本大震災がこの年を起こりました。そのためのチャリティーシングルだったんですね、
うんうんうん、
まあ、それなら日本で出ないのはなぜかだと思ったんですけど、
はい、
まあ晴れて、昨年の12月、はい、7日にですね、うん、Wake the World、これ the Friends Sessions という形で配信のみでありますが、うん、まあ、ようやく、うん、公式に聞けるようになりましたので、
はいはい、
ですね、もう一個出たんですよね、2020の、
はい、2020、はい、これも今回後で応援させていただきますけれども、はい、
その辺のね、まあ、これはもうかなりコアな、ね、ファンにとって嬉しい、ね、やつなんですけれども、
はい、
まあ、CD で出てないので多分聴けてないって方も結構いらっしゃるんじゃないかと思うん で、
そうです、ね、ね、
この番組でちょっと聴いていただいてですね、
はい、
その魅力を、ね、感じていただけたらなと思う次第なんですが、
はい、
次もですので、まあ、そのフレンズの、ね、昨年出たそのアウトテイク集というかその中からまあ1曲聴いていただきたいと思うんですが、
はい、
早速聴いていただきましょう。Wake the World Alternate Version。はい、ビーチボーイズで Wake the World Alternate Version をお聞きいただきました。この曲ねそもそもね好きなんですけどもね、
はい、
面白いですね、オルタネートバージョンでは最後の方ねそのどういうのかなインストみたいな感じでコーラスがなくなるっていう ね、
うね、はい、
のがあれ意外と新鮮でしたけれども、
はい、
この曲についての何かワニベさんエピソードなんてございますでしょうか。
いや近年、まあ、これブライアンとアルの共作曲で、
はい、
アルジャーディアのブライアンの今、まあね、一緒に活動してるんですけども、
はい、
まあ毎回ほぼ毎回ステージで歌ってる曲ですね、
うんうんうん、はい、 じゃあまあ、そもそ も, もうある種旬な曲みたいな部分があるわけですね、ビーチボーイズ現行の。
そうですね、ちょっとメッセージ性も歌詞に込められてましてね、
うんうん、はい、そうですね。いや、いい曲ですね。フレンズ本当好きなんですよね、
はい、
僕意外と60年代だったらペットサウンズの次とかに結構フレンズよく聞いた口なんですけれどもね、なんか CD で出してほしかったなって気しますけど ね, ね。
ああ、そうですよ ね,
ね。まあ、この1968 Wake the World The Friends Sessions からですね、もう一曲ねちょっとお聞きいただこうかなと思うんですが、次はこれ何ですかね、ワニメさん、次の曲は、
Be Here in the Morning Darling。
これちょっと、あんまり僕は聞き覚えのないタイトルなんですけれども、
はい、いや、この曲は、まあ、Be Here in the Morning ってまだ収録曲があるんですけど、それとはまた別のインストルメンタル曲で、はい、はい、私もこの The Friends Sessions 聴、いて一番最初に引っかかった曲で、なんでこんな完成度高い曲をアルバムに入れないのかなと
ですね、
はい、
まあ、ある意味ビーチボーイズあるあるですねこれ ね,
そうです ね,
ね, ね、未発表曲がいいってやつね、はい、まあ、次それ言ってみましょうか、
はい、
ビーチボーイズで Be Here in the Morning Darling。はい、ビーチボーイズで Be Here in the Morning Darling をお聞きいただきました。もうほぼほぼ完成してますよね。
そうです ね,
ね。これなんで未発表だったんでしょうね。
いや、インストルメンタルが他にも、ね、あるもんですからね。
ああ、そうか、はい、なんかあの時代っていうかね、そのペットサウンズからのね、あの頃のなんかブライアンの音楽って感じですよね、
はい、
ね。あと僕すごく印象的だったのはドラミングというかね。
そうですね、
多分クレジット詳細は多分わからないかもしれないんですけども、うん、まあやっぱハルブレインでしょうかねこの辺はね。
まあそうだといいですね。
ですね、はい、そんな感じですけどもね。まあそんなわけでね、まあそのフレンズセッションズ、まあ、3曲を聴きいただいたんですけど、次は2020のねセッションからちょっとね、かけてみようかなと思うんですが、
はい、
まあ僕確かに この2020で、ね、一番好きな曲ってこれかもしれませんね。 I Can Hear Music、ね、これの、オルタネイトリードボーカルバージョンっていうのが、ね、今回出てまして、これ非常に面白いんでね、はい、ぜひ次それを聞いていただこうかなと思うんですけれども、はい、早速じゃあ聞いていただきましょう、はい、ビーチボーイズで I Can Hear Music オルタネイトリードボーカルバージョン。はい、ビーチボーイズで I Can Hear Music オルタネイトリードボーカルバージョンをお聴きいただきました、
はい、
この曲 の, その、ね、オリジナルの醍醐味って言ったら、やっぱしオリジナルというかビーチボーイズのね、アルバムバージョンの醍醐味って言ったらやっぱコーラスだと思うんですけど、はい、あえてそれをこう抜いてねやってるところに、なんかまあ面白いというか、どういうんでしょうね、意外なこう、ね、部分を感じるんですけれども、
はい、
この存在は知ってらっしゃったんですか。
いや、これはおそらくドキュメンタリービデオのアンアメリカンバンド、
はいはいはいはい、
こちらにもこの I Can Hear Music の別バージョン使われていたんで、うん、おそらくその系統の、
ね、まあ、
ちょっと比べてはいないですけど、
うん、
ほぼ同時期の未発表 の, そのミックスではないかと。
なるほどね、
はい、
うん、面白いのがやっぱ転がってますね、たくさんね、ビーチボーイズね、はい。次もこの2020セッションから行ってみたいんですけれども、はい、次は何を行きましょうかね、ワニベさんね。
The Nearest Far Away Place、
これはあれですかね、ブルース・ジョンストンの、
そうです ね,
ね、これの今回そのオルタネイトバージョンがね収録されておるわけなんですけれども、はい、まあ聞いていただきましょうかね、早速ね、
はい、
ビーチボーイズで The Nearest Far Away Place オルタネイトバージョンをお聞きください。はい、ビーチボーイズで The Nearest Far Away Place オルタネイトバージョンをお聞きいただきました。これはオリジナルとの最大の違いは何ですかね。
やっぱりイントロにですね、はい、ブルースのピアノのロールが入ってるんですが、それがカットされてですね。
なるほど、
はい、
まあいろいろ ね、違いがあって面白いわけなんですけど、
うん、
今週ねお便りいただいておりますので、ちょっと行ってみましょうか、ラジオネームブチャラティさんより、 先生、はい、こんばんは。大好きなビーチボーイズの特集待ってました。私ビーチボーイズのレコードのジャケットのデザインがどれも大好きです。どれも夏らしい爽やかなデザイン、これぞアメリカみたいな感じですよね。先生はお好きなジャケットとかありますか。うーん、ワニメさんはちなみに。
やっぱりサンフラワーですね。
はあ、はい、あれですよね、その内容もサンフラワーが一番お好きなんですよね。
言ってました
ね。すごいですね。杉本さんは。
僕はベタですけどペットサウンドですかね。
まあ、僕も好きですけどね。僕なんかな、やっぱのサーファーガールとかサーフィンサファリとかね、あんなの好きなんですけども ね、
いい感じね。
あとフレンズも好きですけどね、はい、あとワイルドハニーとかね、はい、あんな絵になるというか ね、 好きなんですけどね。僕も本当ビーチボーイズのジャケットは本当いいのが多いと思いますね。まああの絵になりますよ本当。
になる。
アニメさんもあれですか、飾ったりとかし て、 してます。
そうですね、あの、ビーチボーイズのジャケットの画家を調べて、その画家の、まあ、絵をイラストとかをいろいろ買ったりしてますね。
あ、そうなんですか。
はい、例えばあの、サマーインパラダイス1990年アルバム、はいはい、あのマリンアートはロバート・リン・ネルソンという人が描いて、はいはいはい、で僕はそのフェイスブックなんかでもその、まあ、ロバート・リン・ネルソンとフレードになったりしてですね、でいろいろとあの最新の絵を見せてもらったりして、楽しんでますね。
今もまだ描いてらっしゃるんですか。
そうですよ、今でもあのハワイのラハイ、ラハイナってところで、はい、活動します。
あ、すごい、
いいですね。
いいですね。
僕もちょっと興味出てきましたね。まあそんな感じでね、今週もお便りありがとうございました。はい、どんどん行ってみたいと思います、はい。次もですね、この2020セッションズからね行ってみたいと思うんですけれども、はい、まあ、とりあえず聞いていただきましょうか。ビーチボーイズでモナカナ。はい、ビーチボーイズでモナカナをお聞きいただきました。なかなかマニアックな選曲だと思うんですが、はい、ちょっとこの曲についてワニベさんエピソードなんぞ。
この曲は、あの、初めて発表されたのが2013年、メイドインカリフォルニア
ありましたね、
限定発売の、はいはい、ボックスセットなんですけども、それ以前からあの、まあ、タイトルだけはかなり昔から未発表曲というところで知られていた曲だったんですね。
はあはあ、はい、そうですか。なんでしょうね、どうしようとしてたんでしょうねこれをね。
あのブライアンは結局、あ、この曲は、ね、デニス・ウリソンの、作品なんですけども、まあ、ブライアンにしても、まあ、デニスにしても、なんかインスピレーションが浮かぶと、もうレコーディングを先に始めてしまうんです。歌詞ができる前にレコーディングを始めてしまうんですね、
はいはいはい、
でそのまま歌詞が思いつかなくて、インストルメンタルのままで
残っちゃう。
そういうことは結構あるみたいで、
天才ならではですね、ほんまね、これね。次もね、まあ、そういう、まあ、未発表というか、まあ、今の話に通ずる楽曲なんですけれども、まあ、聞いていただきたいと思います。これも2020セッションズからですね。じゃあ聞いていただきましょう。ビーチボーイズでウォーキング。はい、ビーチボーイズでウォーキングをお聞きいただきました。
はい、
マニアックですね。これはいかがでしょうか、ちょっとご説明を。
はいはい、あのこの曲ね、ちょっと聞き覚えがあるなという方は鋭いですね。
はい、
はい、あの実は2008年に、はい、ブライアンの、ソロアルバムの The Lucky Old さんに、収められたやつ、モーニングビート、っていう曲に生まれ変わる曲なんですね。
はい、だからそういう昔のね、あれですね、はい、その作りちょっと賭けだったりとか、はい、あのボツになった曲を彼はこうストックしてるってことですよね。
そうですね。
そういうのってあのどういうふうにしてこうデータ管理してるとかご存知です？
いや、昔からそういうデモテープのカセットで、が膨大にあってですね、でその断片をあの共作、まあ、する人いろいろいるんですけども、はい、まあ、あのスコット・ベネットだとか、はい、とあの組みつなぎ合わせですね、で、また別の曲に生まれ変わらせると。
カセットテープですか。カセットテープ、
カセットテープらしいですね。
はあ、は
い、
なんかよく彼が言うフィーリングってやつですか。
はい、
あ、そうか、すごいです ね、
なるほどね。
独特ですね、その作曲方法はね。 まあ、そんな感じでね、まあ2020セッション、まあ、それからフレンズのセッションね、かなりマニアックに今回攻めてみたんですけれども、はい、まあそうですね、まあ、この2枚のアルバムの中でその知名度とかね、まあ、人気という意味で考えると、まあ、この曲なんかなという曲を最後はね、あのかけてみたいと思うんですけれども、
はい、
Do It Again ですね、
はい、
ね、これ好きですよね、みんなビーチボーイズの人たち。
そうです ね、
うん、これは今回は、どういうバージョンをおかけしましょうか、ワニベさん。
オルタネートステレオバージョン、まあ、実はステレオバージョン自体が発売されたのが2013年になってからなんですね、
はい、うんうん、
それをまた、今回のリリースにあたって再、リミックスし、またリミックスをしまして、
うん、
はい、
じゃあまあこのバージョンはこれしかない、まあ、唯一のものということでよろしいですかね、これね。
まあ今のところそうです。まあ、で、ステレオバージョンは2種類になってしまいましたけど、
うんうん、はい、ちなみに今回のこのセッションズには、他にもこの Do It Again のなんか、他のバージョンとかも入ってるんですかね。
そうですね、まあ、アーリーバージョンということで入ってますね、うん、はい。
アカペラとかも入ってますか。
あ、アカペラも入ってますね。
これは、ね、非常に面白いと思うんですよね、それからぜひね、まあ、限定でもいいので、あの買いますからね、コアなファンはね、限定でもいいので、うん、CD ボックスでね、はい、出してほしいですね、本当、
はい、実はですね、もう一種類、まあ、今回ちょっとかけられないんですけど、
はい、
オンツアー1968という、その当時のライブですね、
うんうんうん、
その録音された限りのものを、うん、もう片っ端から、
うん、
配信のみでリリースっていうのがあって、それが、まあ、まともに買うと、うん、まあ、8000円ぐらいするんですよ、
はあはあ、
はい、
そういったものもね、
はい、
ちょっといずれね、うん、CD 化されることを期待しつつ、うん、まあね、最後はこの曲を聴いていただこうかなと思います、
はい、
それでは行ってみましょう。ビーチボーイズで Do It Again オルタネイトステレオバージョン。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなんでも構いません。 FMII のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。はい、というわけで、ビーチボーイズ特集ね、前編は、これにてお開きでございます、
はい、
来週ですが、来週もまた、今週に続いてビーチボーイズ特集をお送りします。そして、ワニベさんにはですね、来週もご登場いただきますので、引き続き濃いビーチボーイズ談義にご期待ください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
ワニベ友則と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。